礼拝の始めに、一言お祈りをします。愛する天の父なる神様、今日も日曜日ですけれども一緒に集まることができませんが、こうして一緒にインターネットを通して礼拝できることを感謝します。今からのこの礼拝の時、僕たち私たち一人一人の心をあなたに向けさせてください。そして始めから終わりまであなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では一緒に年間テーマ聖句を読みましょう。3、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。第一テサロニケ5章16節から18節。では一緒に主の祈りを一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに罪を犯した人たちを許しました。私たちを試みに合わせず、悪よりお救いください。国と力と栄とは常しえにあなたのものだからです。アーメン。では先週の暗唱聖句をみんなで一緒に読みます。短いですね。いきます。3、はい、私はよみがえりです、命です。ヨハネ11章25節。さて、今日の聖書のお話ですが、タイトルは信じる者になるというお話です。先週は松本先生からマグダラのマリアさんが復活したイエス様とお会いするお話でした。イエス様が突然十字架にかかって死んでしまって、とても悲しかったマリアさんでしたが、お墓に行って、香油を塗ってあげようとして、ちゃんとお別れしようとして、マリアさんはイエス様が葬られたお墓に行きました。でもお墓にはそのイエス様の体がなかったんですね。こうせっかく香油を持っていったのになんでないんだと、とてもこう悲しくなったところに、悲しくてこう泣いてしまっていたところにイエス様が現れてくださいました。マリアはそのことをこう弟子たちにも伝えたんですね。それが先週のお話でした。今はこのシンガポールでも日本でもずっとこうステイホームというふうに言われ続けていて、学校もないし、友達とも会えないような状況が続いてますね。学校がないから寂しかったり、めちゃくちゃ暇をしている人もいたり、ずっと携帯を見てしまってますっていう人もいたり、もしかしたら中にはこうコロナウイルスにかかってしまったら、感染してしまったらどうしようって不安になることもあるかもしれませんね。今日お話しするこの聖書箇所では、弟子たちも同じように家の中に閉じこもっていたんですね。この時もコロナウイルスではなかったですけど、弟子たちも外を出歩くのが怖かったんですね。なんで怖かったのかなというところを今から見ていきます。マグダラのマリアからイエス様の復活を聞いたお弟子さんたちでしたが、弟子たちはそのことを信じられなかったんですね。ペテロもヨハネもマリアさんと一緒にお墓に行ったので、イエス様の体がそこにはないということは知っていたけれども、それが生き返ったのかどうなのかっていうのは自信がなかったんですね。最初にも言いましたけど、怖くて、家を出られなかったんですね。っていうのも、弟子たちはこうイエス様を十字架にかけてしまったユダヤ人の指導者たちが、僕たちも殺してしまうんじゃないかって怖くて家に閉じこもっていたというふうに聖書に書いています。 こう自分たちのリーダーだった人イエス様がいなくなってしまって、これからどうしようかな、どうして生きていけばいいのかなっていう、とても不安に思っていました。するとそこにいきなりイエス様がファッとこう現れて、平安があなた方にあるようにと言われました。この平安っていうのは心の中の安心だったり、その不安がない状態のことを言いますね。平安があなた方にあるようにとイエス様が現れました。扉も閉めてるし鍵もかけてたかなと思うんだけど、気づけばイエス様が真ん中に立っておられたので、弟子たちは最初こう幽霊が出たのかなと思ってとてもびっくりしました。まあ、部屋の真ん中にね、それこそいきなり死んだはずの人が立っていたら当たり前ですよね。弟子たちもずっとこうって何もこう言えなかったんじゃないかなと思いますけど、そういう信じられないで、まあ、多分驚いて恐れていた弟子たちのためにイエス様はその十字架で受けた傷を弟子たちに見せました。こことここと、まあ、足もとここにも槍がね刺されたと思うんですけど、その傷を弟子たちに見せてくれました。その傷跡、その傷を見て、またそのお弟子さんたちをイエス様とお話をすることができて、弟子たちはそれが本当に本物のイエス様だということが分かりました。そして弟子たちは大喜びしました。本当に、まあ、傷跡は多分痛々しい、すごく、まあ、中の肉が見えてしまっているような傷跡だったと思うんですけど、でもそれはイエス様が本当に十字架にかかって本当に死んでくださって本当に復活してくださったということを弟子たちが信じるためでもあったんですね。そしてイエス様はその死ぬことにも打ち勝つことができる神様なんだということを弟子たちは信じることができました。イエス様はこの良い知らせ、イエス様が私たちのために死んで復活されたことを他の人たちにも伝えるように、私が天のお父様から送られたように私はあなた方を他の人たちに使わします、そう言って、弟子たちに良い知らせを知らせるように言いました。まあしばらくしてからイエス様はまたいなくなってしまったんですね。ちょうど、まあ、その時イエス様がその弟子たちのところに現れていた時に一人だけその場にいなかった人がいました。トマスっていう弟子の一人ですね、まあ、英語ではトーマスとか、まあ、機関車トーマスとかでも有名かもしれないんですけど、まあ、そのトマスっていう人がいました。他の弟子たちがイエス様を見ました。イエス様のこの傷跡がすごく生々しかった、まあ、痛々しかった、そういうことをこう弟子たちがずっと話し合っていたんですけど、トマスだけはそれを信じることができなかったんですね。そしてトマスは、まあ、その弟子たちが他の弟子たちは見て信じてるのに僕だけ見れてない、まあ、信じられないということがちょっと嫌だったのかもしれないけど、自分の指をその釘の跡に、自分の手をその槍の跡に刺すまでは信じませんっていうふうに言い張っていました。まあ、死んだ人が蘇るということがどうしても信じることができなかったんですね。それからしばらく経って聖書には8日後と書かれてますけど、弟子たちはまた一つの場所に集まっていました。同じように部屋の扉も閉めて閉ざされたところで集まっていました。ですが今回はそのトマスも一緒にその場所にいました。するとイエス様が前回と同じように真ん中に急にパッと現れて、平安があなた方にあるようにと言いました。そして 前回はいなかったトマスにあなたのその指を、私のここに、あなたのその手を私の脇腹に差しなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいというふうに言われました。トマスはその時に気づいたんですね。あ、これは本当にイエス様がいなかったのに私が言ったことを全部知ってる。それが分かったトマスはイエス様に対して、私の主、私の神と言って、イエス様を信じることができました。イエス様はそんなトマスに、見たから信じたんですか、見ずに信じる者は幸いですというふうに言われました。トマスとイエス様のお話はここまでです。この弟子のトマスは僕たちにとっても大切なことをイエス様の口から引き出してくれました。それは、信じないものにならないで信じるものになりなさいという言葉でした。トマスは約3年間ね、イエス様と一緒に過ごしてきて、他の弟子たちとも一緒に同じ時間、おそらく約3年間過ごしてきました。その他の弟子たちはイエス様が復活したことを信じていたのに、自分だけ信じることができなくて、こう、なんでイエス様は僕には現れてくれないとかって意地を張ってたのかもしれないですけど、イエス様はそんなトマスのためにもう一度現れてくださって、トマスがイエス様が復活されたことを信じることができるように出会ってくださいました。僕たちは今、このコロナウイルスという難しい状況の中にいますね。で、そのウイルスは、目には見えないですけど、確かに存在しますよね。今、お友達に、いや、僕はウイルスなんか信じないって言ってる人は多分いないと思いますけど、イエス様も、目には見えませんけど、確かに存在してくださっていて、しかも僕たち一人一人のことをよーく知ってくれていて、そして愛してくれていて、そしてトマスに出会ってくださったように、一人一人の状況に合わせて出会ってくださいます。今、お友達の中でもしかすると病気にかかってしまったらどうしようかなとか、これからの生活はどうなっていくんやろ、学校いつ始まるんかなとかで不安になってしまっているお友達もいるかもしれませんね。もしかすると友達と会えなくて寂しいなと思っているお友達も多いかもしれませんけれど、イエス様は僕たち一人一人のうちに住んでくださっていて、今も僕たちのために平安があるように、平安があなた方にあるようにって語りかけて、そして祈り続けてくださっています。そのことを覚えて、そのことに信頼して感謝しましょう。そして一日も早くこのコロナウイルスがなくなって、またセントジョージでね、一緒に礼拝できるように続けてお祈りをしていきたいと思います。最後に一言お祈りします。愛する天の父なる神様、今日はトマスのお話から信じるものになるということを学びました。イエス様が復活されてから2000年以上経った今でも、イエス様は生きていてくださっていて、僕たち私たち一人一人と出会ってくださることをありがとうございます。生活をしていく中で難しいことやうまくいかないことがたくさんあります。特に今はコロナウイルスで、大変ですけれども、イエス様が僕たちと一緒にいてくださっていて、いつも平安があるようにと語りかけてくださっていることを感謝します。一人一人の健康を守ってくださって、あなたからいただく平安を家族やお友達、他の人にも分けることができるように、一 日々助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今週の暗唱聖句をみんなで一緒に読みます。3、はい、信じないものではなく信じるものになりなさい。ヨハネの福音書20章27節。では振り返りクイズをします。今回は3問です。1問目、弟子たちは家に閉じこもっていましたね。何を恐れていましたか？1番、イエス様を恐れていた。2番、ユダヤ人の指導者たちを恐れていた。3番、コロナウイルスを恐れていた。さあ、1番だと思う人。2番だと思う人。3番だと思う人。はい、そうですね。正解は2番です。第2問です。イエス様の最初の言葉は何でしたか？イエス様がお弟子さんたちに現れた時にイエス様は何とおっしゃってくださいましたか？1番、幸せがあなた方にあるように。2番、祝福があなた方にあるように。3番、平安があなた方にあるように。1番だと思う人。2番だと思う人。3番だと思う人。はい、そうですね、3番ですね。最後の問題です。信じないトマス、弟子のトマスにイエス様はどうされましたか？1番、姿を表してくださった。2番、幻で語られた。3番、傷口を見せられた。1番だと思う人。2番だと思う人。3番だと思う人。そうですね、正解は1番と3番でした。はい、では今日の教会学校はこれで終わります。来週もこのように YouTube でね、礼拝のメッセージの動画が流されますので、家族と兄弟と一緒にそれを見て一緒に礼拝を持ちましょう。また5月からセントジョージズでの礼拝が持てるように、コロナが一日でも早く収束するように、終わるように祈っていきましょう。